耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第967回、11月7日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。こんな言葉があります。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。皆さんはこの言葉どうお考えでしょうか。まあ結構ね、経験に学びたいという人も多いかなと思って、賛否両論あるかなと思っているんですけども、僕はですね、もう何回も言ってますけど、歴史が好きなのでね、この言葉をまあ全面的に肯定するわけではないんですけども、歴史に学ぶことは素晴らしいことだと、日々言っております。で、今回ご紹介する本はですね、戦国史上最も失敗し挽回した二人、このお二人がね中心となるお話、物語です。戦国時代の失敗というとですね、まあ合戦での失敗は戦死になっちゃいますし、またね、通常時の失敗もやっぱ切腹者とかあったりしますから、なかなかこう挽回するのが難しいと思うんですけども、この二人はどんな人生を歩んできたのか、皆さん気になりませんか。歴史に基づいた本格的歴史小説を今回はご紹介いたします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております東郷隆著戦国兄弟という本です。著者の東郷隆さんは1951年横浜市生まれ、国学院大学経済学部卒業後、同大学の博物館学研究助手、そして、銃やエアガンの専門誌コンバットマガジンの編集者を経て作家となっています。なかなか異色の経歴ですね。武器や歴史についてね、大変博識だなという感じです。深く読み応えのある考証が魅力的な作家さんで、そんな東郷さんが書かれた今回の戦国兄弟もですね、東郷さんらしい読み応えたっぷりの作品になっています。で、ちょっと余談なんですけども、東郷隆さんはですね、ヤングマガジンで連載中の戦国という漫画のね、原作も務めていらっしゃいます。なのでこの戦国兄弟、そうね、戦国という人物が出てくるんですけども、それは後ほど。物語の舞台は時代を遡りまして室町、安土桃山時代。本の帯から引用しますけども、戦国史上最も失敗し挽回した二人とあるんですね。この二人が今回の物語の中心人物です。織田信長がですね、美濃攻めを行っている最中の、城攻め史上最大の奇策、竹中半兵衛16人稲葉城乗っ取り事件というのがあったんですけども、皆さんご存知でしょうか。竹中半兵衛っていうね、後に秀吉の腹心となるすごい優れた軍師がですね、自分の軍師の辰沖を諌めるために稲葉山を16人で乗っ取っちゃうっていう事件があったんですね。ちなみにこの後竹中半兵衛蓄電して織田軍に行っちゃうんですけども。で、ここに、挑む兄弟、この二人が今回の主人公です。その兄弟とは、弟、権兵衛秀久。越前萩原家に預けられていた四男で、越前一条谷の萩原家よりも呼び戻されて家督を継ぐことになります。そしてお兄さん、黒岩戦国家の嫡男、新八郎久勝。文武に秀でて、領民からの信頼も厚い、爽やかで豪快な剣の達人、ザ主人公という感じですね。しかしながら、ゴンベイもね、この大好きだったお兄さん、新八郎久勝が当然家督を継ぐと思ってたんですけども、ゴンベイが、家督を継げと呼び戻された。これはなぜなのか。その理由はですね、この風雲急を継げていた時代が理由なんです。この当時、虎視眈々と美濃を狙う織田信長が勢力を急拡大して、美濃中の侍はね、選択を迫られていました。信長が率いる織田家に振るか、それとも辰沖が君臨する斎藤家で抗うか、戦国家が選んだ道とはどちらだったのか、そんな新八郎と権兵衛の戦国兄弟、一体どんな運命を辿っていくのか、このあたりが見どころです。そして、物語の中では竹中半兵衛がね、稲葉山の乗っ取り事件を起こしております。では本の雰囲気感じてもらうために冒頭の部分を朗読したいと思います。しかしながら、今まで美濃のお話をしてきましたけども、今でいうとこの尾張名古屋と岐阜の話ですけれども、そうではなく、今回はですね、越前加賀のお話をしたいと思います。青々とした空の一角に小さな雲が漂っていた。
うさぎのようやの
一人の老僧が立ち止まって指さした。
はあ、さようで。
連れの若い僧が傘の端を持ち上げた。セミの鳴き声がかまびすし、道は上り坂で、一方が切り立った崖になっている。遥か下を行く流れは急で、岩に打ち当たる波がしらじらと輝いて見えた。
おほー、ちぎれたな。 うさぎが立つに変わったわい。
老僧はわらべのような声を上げた。なるほど。丸い雲は見る間に細長く流れて、竜のような形になっていく。若い僧、蓮生は傘を上げたが、彼の横顔には、たわいもない。侮りの色が浮かんでいた。老僧はそれを目ざとく見つけて、
これ、奥に住まいぞ。
馬鹿にするなと、蓮生を睨みつけた。
うの毛が立つに流れるは、これ吉兆じゃ。
己の身の丈より、わずかに長い杖を取って、道に何やら書き始めた。
そも、うとは文字の手、地を両側へ押し広げた様を表す。立つは尾を振って天空を行く形である。故に、この木を送る者は人に抜きんでて、武士ならば巧妙を、飽きんどならば大いに利を売るとか。
カリカリと杖先で老僧が書き上げたのは、不自然な八角形だ。
さらに申すならば、今年は日の富、新種果敢の気を逸し、しかも今日は六月晦日。なんと良い毛ではないか。
蓮生はうんざりとした眼差しで地面の八景図を眺めた。
ようわかり申した。さてはよう、この峠を越しましょうぞ。
蓮生はその老僧と同宗ではなく、ましてや弟子でもなかった。ただの道連れである。越前敦賀の津で同じ商家に泊まり合わせ、たまたま古府中の先まで行くというので同行しただけの中でしかない。
どうもこちにとっては悪い毛じゃな。
急ぐ旅なのだが、老人に合わせているため足がまるで進まなかった。さらに目下の心得として老人の荷まで持ってやっている。その上、たわいもない占い話まで聞かされたのではたまらない。
存分に歩きやすいの。
老僧はゆらりゆらりと坂を登り始めた。確かに参道はよく手入れがなされていた。段差のあるところには丸木が渡され、崩れそうな部分には石が組まれている。
三人が律儀なのか、ここらの漁師が気を使うたちなのか。
蓮生は坂の周りに目を凝らした。木々の下映えも丹念に刈り取られている。下映えの草は田畑の肥料になり、また灰にすれば焙煎の材料になる。灰垣と呼ばれる人々がこの辺りの山々に入り込んで灰を買うという話は、彼も耳にしていた。老僧は歩きながら言った。
一条谷と申すところは、子守区であるそうだ。
歌の世界で子守区といえば、大和の国初瀬を表す枕言葉だが、講義には山々に囲まれた隠れ里、俗世と無縁の戦況を言う。
戦も嫌みもない、この世の極楽じゃな。
その話は、美濃から越前に至る道筋の至るところで耳にした。百姓も小商人も、一度その地を訪れた者は、口を極めて褒めちぎる。当節、一条谷を足しように言う者といえば、加賀の門とか若さの近人ぐらいであろう。一条谷の王、朝倉氏五代の当主、左衛門の助義景は、五年前に加賀一向一揆を破り、前年六月には若狭守護武田義宗を助けて同地の黒人衆を討った。しかし、これらの戦も義景にとっては久しぶりのことで、彼の近従衆の中には甲冑のまとい方すらおぼつかぬ者もいたという。世情混乱の時代というのに、これは全く信じられないことだ。その噂の桃源郷に、二人は向かっている。
はい、というわけで、一章一条谷の、冒頭のシーンをお聞きいただきました。セリフの文体がね、ちょっと古いものになっていますので、耳で聞くとちょっと難しかったかなと思います。歴史ものになれない方はね、初め少し苦戦するかもしれませんけども、漢字を見るとね、大体意味がわかると思いますし、歴史マニアの方はもうスラスラ読めると思いますのでね、まあ、どっぷり使っていける世界が展開されています。で、今お話ししたのがですね、一条谷、まあ、朝倉義景の、まあ、治世の時代なんですけども、 朝倉義景はですね、戦国大名として、まあ、つまり武将としてはあんまり評価されてないんですけども、非常に内政上手だったというお話が残っています。民のことを思ってですね、本当に一条谷が栄えていたらしいんですね。京とかここはぐらいの、栄え方だったらしいんですけども、というわけで参道がよく手入れがなされていたってのは、おそらくその朝倉の知性がうまかったんだろうなぁ、なんていうふうに、僕はね、風流を感じました。著者の東郷さん、まあ歴史の知識、そして銃器の知識大変終わりの方なのでね、まあ歴史マニア、武器マニアの方はですね、もう納得するような、時代豪商がなされていると思います。まあ歴史好き、特に戦国好きの人はですね、こちらの作品読んでみてはいかがでしょうか。この後戦国兄弟も出てきますよ。では書籍情報です。戦国兄弟、東郷隆著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました戦国兄弟いかがでしたでしょうか。以前僕が言ったね、時代考証、時代設定のしっかりした、時代劇を読みたいというのにね、答えてスタッフが探してくれた作品なんですけども、好きなのとやっぱり読むのとはちょっと違いますね。読むって朗読するって意味なんですけども、好きなのでね、僕朗読したいと思って朗読したんですけどもね、やっぱり時代劇の朗読って難しいわと思って、皆さんいかがでしたでしょうか。これからね、僕年を重ねていきますけども、時代劇の朗読が上手くなっていくようにですね、より多くの作品を読んでいこうと思っております。皆さんもですね、僕の趣味に付き合わせてしまって申し訳ないんですけども、歴史小説ぜひ読んでみてください。歴史から学べることって非常に多いんです。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこちらの方。
はい、どうも、腰がつらい石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つらいです。
何の自己申告です
か。つらいんですよ。
なんか貼ってますけどね。
はい。で、本日ですね、紹介したいオーディオブックはこちらです。
つらい時に読む本。
はい、はい、バシさんのせいでまさになんかこう辛い時に読む本がなんかこうそういう
ちょっと軽くなっちゃいました
けど、シップ役みたいな感じになっちゃったんですけど、はい、そういうね、辛いじゃない
じゃないんですよ。はい、
心が辛い時とかね、皆さんあると思うんですよ。はい、仕事で辛いとかね、はいはい、病気で辛いとか
ありますよね。
あるんですけども、この著者の方がですね、実際にすごい辛い体験をされています。
はい、
多発神経炎症状、解離性知覚障害、自律神経症状などにより長期の入院生活を送るっていう風にプロフィールに書いてるんですけども、
はい、ちょっと分かりやすく言うと、神経性で足が動かなかったりとかっていう、そういう病気ですね。はい、
しかも原因不明で治療法がない的な、
はい、
そういうのをですね、20代働き盛りの社会人の時にいきなり起きたらしいんですね。
はい、で、その後肝臓とかも患って、オーストラリアで1年待って移植をして、はい、今も生きているという方なんですけれども、
はい、
その方が書いた本で、自分はだいぶ辛い立場にあるわけじゃないですか。
はい、
でもそんな中でもこうしていけば辛くなかったりとか、こうしていけば乗り越えていけるみたいなことが書かれているんですよね。
そうなんですよね。
はい、病室で目が見えない方と一緒になったらしいんですよ。
はいはい、
でその方と話をしているときに、いや今盲学校が楽しくてねっていうことを言われたらしいんですよ。ものすごい辛い状況の中でも楽しんだりとかできると。
はい、
だから普通に生活をしている健常者の方でも辛いと思った時に、こういう風な心構えでいると辛くなくなったりとか、もっともっと楽しめるようになるよっていうような言葉がいっぱい散りばめられている本なんですよね。
そうですね、読むことによってね、やっぱりそのいろんな気づきがある本かなっていうのは僕にも思いました。
はい、
今何か辛いことをね、心の内に秘めてる人は、ぜひこのオーディオブックでですね、前向きになっていただきたいと思います。
はい、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法はアルファベットで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
最近僕辛い時にね、ミクシーでユーザーさんに慰められてる気がする。
ああ、わかる。